ずっと兄弟だと思って育てられてきた二人、その弟が俺です。でもある日、血のつながりがないことを知ります。俺は実は隣国が戦争になって、その時に預けられた隣国の王子だったってことがわかるんです。そして二人は愛を育むんですけど、大人になった俺は王子として帰国することになります。やがて仲が良かった隣国同士がいろいろあって戦争になってしまいます。俺と愛する姫は敵対する国同士に引き裂かれてしまうんです。でも俺は姫に会いたくて、一人敵国に侵入して庭からバルコニーへ呼びかけます。あのバルコニーの窓からこぼれる明かりは、あれは明け方の空で、姉上は朝日なのかもしれない。さあ闇を照らして、麗しき太陽よ、俺の恋心を受け入れてください。俺に話しかけてください、俺の天使。出てきてくれたんだね、姉上。いえ、あなたはもう姉上ではなく愛しき姫。俺を弟なんて呼ばずに、ただ愛しき人と名付けて呼んでください。俺も昔のように姉上とは申しません。愛しき姫、愛しき姫はどうしてあなたなのですか。名字など何の関係もない、バラがバラという名前で亡くなったって、かんばしい香りには何の変わりもないはずでしょう。姉が姉で亡くなっても、俺は俺のままです。幾百幾万の剣や弓が向けられても、愛しき姫の瞳が俺を射抜く鋭さには遠く及ばないんだ。愛しき姫が優しい眼差しを向けてくれるだけで、どんな困難にも耐えてみせる。愛しき姫、おやすみなさい。おやすみなさい。お別れがあまりに甘美な寂しさだから、夜を徹しておやすみを言い続けていたい。
二人は毒を飲んで菓子を装うことで愛を貫こうと計画する。しかしその計画は失敗し、姫は死んでしまった。
なんということだ。愛しき姫が。愛しき姫が。ああ、これは愛しき姫が飲んだ毒の入ったワイングラス。ああ、僕はもう一滴たりとも残っていない。愛しき姫、ひどいよ。俺の分の毒を残しておいてくれないなんて。甘い死を独り占めすることなど許さないよ。ああ、愛しき姫の唇、愛しき姫の唇に毒がちょっとでも残っていれば、愛しき姫のもとに旅立てるはず。まだ唇があったかい。ちょうどいい。こんなところに錆びた剣が落ちている。すぐに俺も後を追うから。
こうして二人とも死ぬが、魂は天国で結ばれる。どうです？
なんだか暗い話ばかり続くわね。私の妄想はもっと明るくて壮大よ。
どういう物語ですか？
私が大海原を行く海賊になる話よ。